市政羅針盤。今日のお客様は静岡県猟友会副会長の朝風重明さんです。現在大きな社会問題とも言われる鳥獣被害、島田市では令和元年6月に島田市鳥獣被害対策実施隊を発足。市と民間隊員が協力し、鳥獣被害の対策に取り組むことになりました。朝風さんは副隊長としても活動されています。そこで今回は、市長と島田市の鳥獣被害を考えるをテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、坂瀬さん。
はい、こんにちは、市長。
はい、今日はですね、猟友会の活動ということで、はい、朝風さんの日頃のご活動、そしてまたその活動を通して感じておられることなどをですね、お話し聞かせていただきたいと思います。まず最初にですね、ご自身のご紹介というところでお願いできますか。
それこそね、昭和24年に生まれて今年71歳になったばかりです。
お若いですね
それこそね、小さい頃から親父に連れられて山へね、リック持ちで一緒に歩いたら、小さい頃からね、早く大きくなってもう銃持ちたいなっていうような考えで、それで二十歳過ぎてからね、親父と一緒に銃を持てよって言われて、
はい、
一緒にね、親かばかじゃなくて親子のハンターとしてね、一緒にね過ごしてきました。冬はね、ずっと鉄砲撃って、夏になると鮎を取ったりして、とにかく親子で、
いいですね、
同じ趣味だったということでね、友達みたいな感じでやってきました。
お父さんと一緒に漁に出かけたのは主にイノシシなんですか。
いや、うちの親父は、ね、鳥の方が専門だった
んですから、
鳥の方からやって。
でカモとかですか。
そうです。はい、ずってね、往復前進でやっていることあったりしたんですけどね。それは金屋の上 の、 大垣とかああいうところの方で、はい、双眼鏡で見てね、カモいると往復前進で寄るんですね。
あ、
で撮るんですけどね、今じゃそれこそ今オジロガラなんかにね、4月5月になると小さいひよこ連れて歩いてるんですよ。
はいはい、
あれを打ってたんだなと思ってね、とてもかわいそうで打てんだっていう、この頃そんな風にね、思うようになってきた、
ね、
年だなと思ってます。
カモ漁の時にね、ほふく前進ってお話しされましたけど、はい、やっぱり風の流れで、風上から行くとか、
そう、風上で行くとね、カモは匂いを取るような気がするんですよ。静かによってもね、いない時もあるもんで、どうも俺ら寄ってる時に匂ってるじゃねえかなと思う。そんな風に感じたことあるもんで、かも匂いを取るからちょっとずれて寄らにゃいかんよなんていう親父に言われたこともありますからね。
なるほどね。昨年の7月からは島田市の鳥獣被害対策の実施隊の副隊長もされておられるんですよね。
はいはい、
また今年の4月からは静岡県の猟友会の副会長もされているというふうに伺いました。漁に出かけるときに、これだけは守ってほしいよというような、皆さんで始まる前のお話し合いなんてあるんですか。
それこそね、今グループ漁のイノシシとかしかやってるんですけどね、今年からその県の方の事故防止委員長ってやつを受けちゃったもんですから、はい、それと福がここの島田地区 の、 鈴木さんという方が事故防止委員長の福をやってくれてるんですよ。
はい、
だから、委員長と副委員長がやるところで絶対事故を起こいちゃいけないでっていうような気持ち で、 ね、
そうですよね、
やるもんで、はい、有害駆除のね、
はい、
今から点呼取ってやるときはね、県の猟友会で決められてる、安全の六項はっていうのをね、昭和してね、やるようにっていうふうにしてね、スタートするように心がけています。
はい、
そうですね、どこの猟友会でもね、同じことをやってると思いますけどね、
はい、
事故を起こしてはならないよということでね、それだけ、委員長になってね、本当に 肩身が重いっていうかね、えらいことになったなと思ってるんですよね今。
そうですね、責任が重くなりましたからね、でもそれを任せられる人物として朝風さんが皆さんに推挙されたんだと思いますよ。島田市内はですね、まず一番イノシシの害というのが多くて、イノシシの駆除数が多いんですけども、最近ではですね、特別天然記念物である日本カモシカもですね、山から降りてきているというふうに聞きました。島田の周辺でもですね、動物たちの生活圏っていうか、暮らす場所が変化してきているように思うんですね。このあたりは何か感じられることありますか？
山って里山なんですけども、金谷島ではね、それこそカモシカなんていうのは一番多くの先祖の方にいたもんなんですけどもね、数年前にね、相良の海岸で海藻を食べてたでなんて聞いたことあるんですよ。カモシカじゃないなって言ったら、カモシカだよなんて言ってね、確かにね、イノシシから先に降りてきたんですね、でカモシカが降りて、今シカがね、それこそ大井川の鉄橋の上あたりまで下ってきてます。なんでああいうのが食らってくるかなと思うと、やっぱ奥にいるよりこっち里へ出てきた方が暮らしよいだよね。早く言えば餌もある、寝床もあるよって。
そうですか。
その餌が、人間がね、与えてくれてるようなもんで、お茶畑もね放置したり、竹林も放置すると本当にいい住処で餌もあるしね、
なるほどね、
そういうのをね、増やしてしまったもんで、当然来ると思うんですよね。奥にいるより楽ですもんね。
そうですね。でも人間は里山に人間がこう住んでいてですね、山の奥の方に住んでる動物と住み分けて、いたですよね昔は。それがいつの間にかこうどんどんどんどん獣たちが、人間も少なくなったし、それから私たちの生活が豊かになって、動物も食べられるようなものをたくさん出すようにもなったということも事実でしょうけれども、その住み分けができなくなってきているなと。そして、例えばそのシカやイノシシだけじゃなくてね、小さなハクビシンみたいなものもそうですけど、家庭菜園でさえもね、耕作意欲が全くなくなっちゃうくらいに被害があるんですよね。
僕も畑ね、自分でやってるんですけど、本当にアイラに荒らされると頭にくるんですよね。
そうですね。
せっかくやったのが取る寸前に見てた、ぼちぼちもう取られるなと思うと、もう本当に取られちゃうんですよね。
そうですよね。
せっかく大事に育ってる、その気持ちわかるんですよ。でもね、人間のそば行けば楽に餌取れるなっていうふうに来て、アイラも利口になってきてるんですよね。
そうですね、それはいろんなところで豊かになったから幸せかっていうとですね、我々は豊かになったからまた昔はなかった問題も抱えるようになったですね。
そうですね、
人間関係も家庭内もそうですし、それからこうした動物との付き合い方もそうですしね、
全くその通りですね、
本当にそうですね。さてですね、猟友会の副会長さんをされておられるということで、鳥獣被害の現状と対策ということでお話を少し聞きたいと思っております。昔はですね、鳥獣被害って言っても山の中に住んでる動物が餌がない時にこう出てきて、人間の近くで餌を探すということあったと思うんですが、最近では一年中こういった鳥獣の姿を見るようになってますよね。
やっぱ季節感がなくなったっていうような気がするんですよね。タケノコなんていうのは4月5月で生えてくるわって思ってたんですけどね、12月頃からイノシシはタケノコ食べてるんですよ、小さなやつをね。
そうですか。で、
放置林がたくさんあるもんで、餌はすごくあるもんでね、そういうやつ食べて
ね、花が効くんです ね、 ね、
やっぱそういう竹林とかそういうのもね、整理するっていうのも大変なことなんですけども、餌を作らせないし自分で与えないっていうのにしないと、でどんどん来ちゃうんですよね。
そうですね、我々人間が手をかけられなくなって、里山が荒れて竹林が荒れて、その結果そこに住み着いたり、そこで食べ物が取れたりっていうことで、どんどんとこう 勢力の範囲がですね、人間が後退していってその分野生の動物が進出してきたっていう感じでしょうかね。
そういうことですね、うん、本当にね、間近で見れるようになったんですよね、でひどい時はもうハクビシンなんて家の中に天井裏に住み着いてますからね、うん、
そうですね、
でお寺なんかその揚げ物まで食べられちゃったなんていうぐらいですからね。
あ、そうですか、
お寺行けば餌あるよっていうのどこからでも入ってくる。
あ、なるほどね、お供え物とかいろいろありますもんね、お寺お墓にもありますしね、
うん、そういうことをね、うん、やって、少しでもね、それで島田市の方でもね、考えてくれて、その僕らのところ被害があるで何とかしてくれって、まあ、地元の方から言われるんですけど、はい、島田市の方もね、それこそ農林課の担当者がね、すぐ領域に頼むんじゃなくて自分家でできる範囲のことをして、はい、それ以上できなくてどうしようもないよって言ったら領域にやってやるべきことをやってもらいたいっていう方向でね進んで話を進めてくれてるもんでね、はい、僕らもね、地元の方も少し協力を欲しいよっていうことでねお願いをしてね、はい、それできれればやりますよっていうような格好にね、してもらってるんですけど、
昨年からパトロール隊ができたのは、はい、そのことで、民間の皆さんと行政とタグを組んで、一緒に回りながらさまざまな、まあ、動物が来ないような手立てだとかいろいろ市も電気柵だとかそういった補助もありますし、そういったことも合わせながらですねお話をさせていただいてるんですけれども、で鳥獣対策で必要なことは何なのかということなんですが、先ほどから獣のその生息場所や餌になるもの、こういったものを作らないということを一つお話を聞きました。それからあとは、まあ、柵を作るとか、はい、ネットを張るとか入れないようにすることなんだと思うんですね。でそれでも、まあ、被害を与えるというものについて、まあ、最終的に個体の数を調整するというところで猟友会の皆さん方が、その対策としてね、なんて言うんでしょうかね、駆除というような形で動いてくださるのかなと思っています。それではですね、最後にお伺いたいことなんですけれども、猟友会に入りたいという場合にですねどんなことが必要なのかちょっと教えていただけますか。
それこそ静岡県の猟友会で、はい、入りたいか、うん、猟をやっててポーとか罠の資格を取りたいよっていう人は県の猟友会の方で年2回ね予備講習っていうのをやってるんですよ。
あ、そうですか。
僕らが講師になってやるんですけどね、とにかくみんな仲間を増やしてあってそれやるんですからね、それこそ若い人たちっていうのは少なくて、とにかく取れるように僕らもね一生懸命協力してね、こういうとこ出そうだよとかって教えて、はい、こういう粉塵を持つだよな、こうかけるだよっていうのを、教えてるんですけど ね、
はい、
ね、極力領域会の方もね応援しますんでね。
はい、分かりました。イノシシを捕獲していただくとですね、市と国からの補助金で確か1万7000円か1万8000円ぐらい1頭あたり出ると思うんです、猟期以外の時に捕まえていただいた場合ですけれどもね。でもそれイノシシは住民票持ってないもんですからね捕まったところの、市からあるいは町から出るというような形になっています、でやはりその、イノシシって私が聞いたところでは年を取っていると食べられない、だから若くないとダメで寄生虫がいてもダメで、それで取ったから全部肉になるわけではなくて肉にできるのは本当に10分の1ぐらいだというようなお話も伺いましたけれど、
時期もあるもん
ですからね。あ、そうですか、おかげで猟友会の皆さんの処理してくださる、ね、肉は美味しくて、皆さん方が大変待ち遠しく思ってらっしゃるということも聞きました。今日は長い時間にわたっていろいろとお話を伺わせていただいてありがとうございました。
いやいや、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今日は静岡県猟友会副会長の浅風重明さんをゲストにお招きして、染谷市長と島田市の鳥獣被害を考えるをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。